2の1。おかげさまで、だいぶ暖かくなりました、と旅人は言った。まだ9月の末だというのに、ここらはなかなか冷えますね。夜になると冷えてきますよ。何しろ、駒ヶ岳では8月に凍え死んだ人があるくらいですから。と十兵衛は焚き火に木の枝をくべながら答えた。それを聞いただけでもうすら寒くなったように、旅人は洋服の襟をすくめながらうなずいた。この人が来てからおよそ半時間ほどにもなろうが、その間にかの太吉は子供に追い詰められた石ガニのように隅の方に小さくなったままで身動きもしなかった。が、彼はいつまでも隠れているわけにはいかなかった。彼はとうとう自分の恐れている人に見つけられてしまった。おお、子供衆がいるんですね。薄暗いのでさっきからちっとも気がつきませんでした。そんなら、ここにいいものがあります。彼は首にかけた雑能の口を開けて、新聞紙に包んだ竹の皮包みを取り出した。中には、海苔巻きの寿司がたくさんに入っていた。山越しをするには、腹が減るといけないと思って、食い物をたくさん買い込んできたのですが、そうも食えないもので。ご覧なさい。まだこっちにもこんなものがあるんです。もう一つの竹の皮包みには食い残りの握り飯と刻みスルメのようなものが入っていた。まあ、これを子供衆にあげてください。ここらに年中住んでいるものでは、海苔巻きの寿司でもなかなか珍しい。十兵衛は喜んでその贈り物を受け取った。おい、太吉、お客人がこんないいものを下すったぞ。早く来てお礼を言え。いつもならばニコニコして飛び出してくる太吉が、今夜はなぜか振り向いても見なかった。彼は目に見えない恐ろしい手につかまれたように、固くなったままですくんでいた。さっきからの一件もあり、かつは客人の手前もあり、十兵衛はどうしても小言を言わないわけにはいかなかった。やい、何をぐずぐずしているんだ。早く来い。こっちへ出て来い。はい。太吉はかすかに答えた。あいじゃねえ、早く来い、と父は怒鳴った。お客人に失礼だぞ。早く来い、来ねえか。気の短い父は、あり合う生木の枝を取って、我が子の背に叩きつけた。危ない、怪我でもするといけない、と旅人は慌てて遮った。何、言うことを聞かないときには、いつでもひっぱたくんです。さあ、やろう。来い。もうこうなっては仕方がない。太吉は穴から出る蛇のように、小さい体をいよいよ小さくして、父の後ろへそっと這い寄ってきた。十兵衛はその目先へ竹の皮包みを開いて突きつけると、赤い生姜は青黒い海苔を彩って、子供の目にはさもうまそうに見えた。それ見ろ、うまそうだろ。お礼を言って早く食え。太吉は父の後ろに隠れたままで、やはり黙っていた。早くお上がんなさい、と旅人も笑いながら進めた。その声を聞くと、太吉はまた震えた。さながら物に襲われたように、 父の背中にひしとしがみついて、しばらくは息もしなかった。彼はなぜそんなにこの旅人を恐れるのであろう。子供にはありがちの人見知りかとも思われるが、多吉は平勢そんなに弱い子供ではなかった。ことに人里の遠いところに育ったので、非常に人を恋しがる方であった。木こりでも漁師でも、あるいは見知らぬ旅人でも、一度この小屋へ足を入れた者は、みんな小さい多吉の友達であった。どんな人に出会っても、多吉は慣れ慣れしくおじさんと呼んでいた。それが今夜に限って普通の無人相を通り越して、ひどくその人を嫌って恐れているらしい。相手が子供であるから旅人は別に気にも留めないらしかったが、その平勢を知っている父は一種の不思議を感じないわけにはいかなかった。なぜ食わない？せっかくうまいものを下したのに、なぜ早くいただかない？バカなやつだ。いや、そうお叱りなさるな。子供というものはその時の調子でひょいとこじれることがあるもんですよ。まあ、あとで食べさせたらいいでしょう、と旅人は笑いを含んでなだめるように言った。お前が食べなければ、お父さんがみんな食べてしまうぞ。いいか。父が見返って尋ねると、多吉はわずかにうなずいた。十兵衛はそばの切り株の上に革包みを広げて、錆びた鉄の棒のようなのり巻きの寿司を瞬く間に五六本も頬張ってしまった。それからやかんの熱い湯をついで客にも勧め、自分もガブガブ飲んだ。時に、どうです、お前さんはお酒を飲みますかね、と旅人は笑いながらまた聞いた。酒ですか、飲みましたわ。大好きですが、こういう世の中にいちゃ不自由ですよ。それじゃあ、ここにこんなものがあります。旅人は雑のを開けて大きい瓶詰めの酒を出してみせた。お、酒ですね、と十兵衛の口からはよだれが出た。どうです、寒さしのぎに一杯やったら。結構です、すぐに燗をしましょう。ええ、邪魔だ。どかねえか。自分の背中にこすりついている我が子を突きのけて、十兵衛は傍らの棚から忙しそうに徳利を取り出した。それから焚き火に枝を加えて、瓶の酒を徳利に移した。父に振り離された多吉は、猿引きに捨てられた子猿のようにうろうろしていたが、煙の間から旅人の顔を見ると、またたちまち震え上がって、むしろの上にうつ伏したままで再び顔を上げなかった。